今日はピルモへの手紙です。このところには愛の負債について語られています。一節にキリストイエスの囚人パウロと出ているわけですけれども、おそらくこの手紙は初期の頃に迫害を受け牢獄の中にあって書いた手紙であろうと考えられます。そしてこの手紙は一節の終わりに同牢者ピレモンと二節姉妹アッピア、私たちの戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へと、このピレモンが属している、おそらく彼の家でこの教会がなされていた、そこに宛てられて書かれた手紙であると考えられるわけです。多分このピレモンという人は非常に裕福で、そして救いに預かり家庭を解放し、またそこが教会となっていった。そして彼の信仰というのは五節を見ると、主イエスに対して抱いていて、すべての生徒たちにも向けている愛と信頼について聞いているからです。ですから彼はイエス様に対して、そしてまたこのクリスチャンに対して愛を持って、また信頼されるような、そのような生活をしていた、そういう人物であったということがわかります。そしてこの6節にはキリストのためになされている良い行いをすべて知ることによってとあるわけですけれども、キリストのためになされている、私たちは人との交わり、また人と何かをする、頼まれるということもあるわけですけれども、しかしキリストのためになされているという、そういう意識を私たちは持っているだろうかと思います。しかしピレモンは何事をするにもこのキリストのため、そのようなことを彼は心がけ証をしていたのではないかと思います。そしてあなたの信仰の交わりが生き生きとしたものとなりますように、彼は家を開放し、そしてまた人々が集まってくる、そしてそこにおける交わりがさらにこの生き生きとしていく、発展していく、そのことをパウロは願ったわけです。そして7節のところにも、あなたの愛によって多くの喜びと慰めを得ましたとあるわけですが、この愛、それはすなわち神様から愛されている、その愛によってさらに多くの喜び、また慰めが与えられる、そしてそれはパウロにももたらされるものであったわけです。そしてそのような状況の中にあって、彼は9節で愛のゆえに懇願しますと改めて言っているわけです。それは10節に獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたい、そのように言ったわけです。ピレモンも愛によって喜びと慰めを与える人になった、そこで改めてお願いしたい、獄中で産んだ我が子オネシモ、おそらくこの獄中で産んだということは、このオネシモという人がこのパウロを通してキリストを知り、そして彼は生まれ変わった、もう新しくこの信仰によって生まれた人となった。11節には、以前はあなたにとって役に立たないものでしたという言葉が出ています。以前このオネシモはどうであったのか、12節を見るならば、あなたのもとに送り返しますという言葉が出ています。ですからこのオネシモっていう人は実はピレモンのところにいた人だ。そしてしかも16節を見ると、もはや奴隷としてではなくっていう言葉が出てきます。ですからおそらくこのオネシモっていう人はこのピレモンのところにいた奴隷であった。しかしその奴隷であったオネシモがなぜこの獄中にいるんだろうか、それは18節のところに、もし彼があなたに何か損害を与えたか負債を負っているなら、 その請求は私にしてください。多分このオネシモっていう人は逃亡奴隷であったんではないだろうか。逃げ出してきた。しかもこの損害を与えた、負債を負っている、ひょっとしたら何か金品をもう盗んで、ピレモンの家を飛び出したんではないだろうか。それが途中で捕まって、このパウロにいた獄屋に入れられた。しかしそこでこのオネシモはもう全く生まれ変わった。十節に役人と立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。このオネシモっていう名前は有益っていう意味があるわけです。もうかつては害を与えるような人間だった。ところが生まれ変わって役に立つものとなった。そしてこのオネシモをあなたのもとに送り返しますとパウロは言ったわけです。パウロの心は13節に彼を私のもとに留めておき、獄中にいる間福音のためにあなたに代わって私に仕えてもらおうと思いました。多分おそらくはその獄屋の中で救える人たちが出てくる。そしてその人たちにさらに福音を伝えていく、もう一緒に協力したい、そういう願いがパウロにあったんではないだろうかと思います。もうパウロ自身もだんだんと年を取っていく、旧説にそのことが出ていますけれども、そのパウロの手足となってさらに福音を伝えてほしい、それがパウロの願いであったわけですが、14節にはしかしあなたの同意なしには何も行いたくありませんでした。ですからパウロもそれはわきらまえていたわけです。いくら救われたからといって何でも自分の思い通りにやろうとは彼はしない。むしろこの有能になったオネシモをもう一度ピレモンのもとに使わす。そしてこのことは15節にオネシモがしばらくの間あなたから離されたのはおそらくあなたが永久に彼を取り戻すためであったのでしょう。物を取って逃亡奴隷となって逃げていったのはしばらくのことであって、永久に彼を取り戻す、じゃあこの取り戻すっていうことはどういうことか。16節にもはや奴隷としてではなく愛する兄弟としてピレモンのもとに帰っていく。ですからそれはもう全く違った存在である。人間の奴隷であった、しかしそれがなんとピレモンの兄弟となる。もうそれほどに大きく変わってしまったわけです。しかもパウロは18節にこの何か損害を与えたか負債を負っているなら、19節で私が償います、彼はそう言ってるわけです。それほどにこのオネシモは全く180度大いに変わってしまった。盗む人からむしろ人にもう喜んで与える。多分オネシモはもう自分の命はどうなってもいい、そういう思いを持ってこの獄中でパウロに仕えたんではないだろうか。ですからもうパウロも本当にこの信頼して私が償いますということを言っているわけです。それほど信じている。ところが19節の後半を見ると、あなた自身のことで私にもっと負債があることは言わないことにします。あなた自身、ピレモンのことですけれども、私にもっと負債がある。ピレモンはパウロに負債を負っている。しかしこの負債っていうのは実はお金のことではないわけです。その負債は何かっていうと、パウロがこのピレモンに福音を伝えた、イエス・キリストの救いをもう彼に与えていった、実はそれが愛の負債である。おそらくはピレモンはこのイエス・キリストを知らなかったら 彼自身もこのように変えられて、まあ、先にあった愛と信頼、そしてキリストのために良い行いをする、そのように生き方が彼は変わった。そして多くの人たちが彼の家に集まってきて、そしてそれが教会となっていく。ですからこのピレモンがパウロに追っていたのは何かっていうと、愛の負債を追っていた。そしてその愛の負債は何かっていうと、イエス・キリストが十字架で罪の代価をすべて支払ってくださったということであるわけです。そしてそれは、すなわち私たちも実は同じである。私たちも愛の負債をイエス・キリストにあって追っている。自分の罪の代価、それがお金で返すことのできないものであると思います。しかしイエス・キリストは命をもって私たちの罪の代価を十字架で支払ってくださった。私たちにはキリストに対する愛の代価があるということであるわけです。しかしそれは強いられてなすものではないわけです。20節を見ると、私は主にあってあなたの行為に預かりたいのです。ですからその愛の負債を支払っていく、愛していく、それは強制的にされているものではない。決して奴隷となってやっているのではなくて、むしろこの自主的に、そして自分の善意として行っていく。そしておそらくピレモンはその払いきれないキリストの愛の代価を彼は身をもって、そしてまた行いをもって成していったのではないか。そしてこのこともピレモンは喜んでパウロのこの提案を受け入れるということになったと思います。21節には、私はあなたの従順を確信して書いています。従順を確信する、じゃあ誰に対する従順なのか。イエス・キリストに対する従順ということであるわけです。人に従うのではない、イエス様に従っていく。私についてきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。おそらくピレモンも本当にこの愛の負債、愛の十字架を追って喜んで仕えていく、そのような生き方をしていった人であったと思います。まあ、22節には、私の宿も用意しておいてください。まあ、おそらくこれはもうピレモンは先ほど言ったように非常に豊かな人であった。もうパウロにその泊まる部屋を用意するくらいは何でもないことであるわけですけれども、しかしこのことはもうピレモンがいかに実際に愛に富んだ人であるのか、喜んで、まあ、そうしたことをも受け入れていけるのかという実際的なことを知ることができると思います。そしてパウロ自身もこの監獄の中にあったんですけれども、22節の終わりには、あなた方の祈りによって私はあなた方のもとに行くことが許されると期待しているからです。彼は神様のもう一度愛と力によって解放されて福音を述べ伝え、またピレモンのところにも行きたい、その期待を彼は持っていました。まあ、私たちも愛の負債がある。イエス様が自分をこの救い許すためにどれほどの愛を持ってその代価を支払ってくださったのか、そのことを覚えて、また私たちはイエス様が喜ばれるその生き方をするものとさせていただきたいと思います。